広報伊万里第725号2014年7月号です。梅雨の最中ですが、中休みもあって晴れた日には真夏のような強い日差しが降り注ぎ、汗ばむ日もあるこの頃です。その日差しを受けて田んぼのさなえが日に日に緑が濃くなり、茎を伸ばし、さわさわと風に揺れています。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は6月15日に行われた少年相撲大会の写真です。黒いまわしをきりりと締めた豆力士、四つに組んで土俵際で力の限り踏ん張っています。息を呑む熱戦に駆けつけた家族や同級生たちの熱い声援が聞こえてきそうな様子が伝わってきます。今月の主な内容、特集なくそう税の滞納、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、交流で広がった友情の輪となっています。
特集です。なくそう税の滞納、福祉や保険といった社会保障、教育、道路整備などの公共サービスは市民の皆さんの税金で成り立っています。このため、市税などの滞納は市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。そして滞納は、何よりも納期限までに納税している多くの人との公平性を欠くものです。今回の特集では、市税などの滞納の現状や、滞納の解消に向けた市の取り組みを紹介します。市税などの未収入の額は平成24年度末で約11億5000万円、うち市税が約5億円、国民健康保険税が約5億4000万円となっています。滞納処分を強化した結果、年々未収入の額は減少しています。滞納処分とは、定められた納期限から一定の期日を過ぎても、市税や国民健康保険税、使用料などが納付されない場合、納期限内に納税した人との公平性の観点から、未納額に充てるために、滞納者の意思に関わりなく、滞納者の財産、債権、不動産、動産などを差し押さえることを言います。この差し押さえは、納めることができる経済状況にあるにもかかわらず、納めない人や納税相談に応じない人など、納税への誠意が見られない滞納者に対して執行します。滞納処分の対象となる財産は、預貯金、給与、年金、生命保険などの債権、土地、家屋などの不動産、自動車、テレビ、美術品などの動産です。滞納処分、差し押さえ、看過、差し押さえたものをお金に換えることは、法に定められた自治体の権限であり、税金の収納率向上のために必要な手段です。多くの人は毎月の収入から税金を納め、ローンや生命保険料を支払い、預金もするなどの生活設計をしています。しかし、一部にはローンや生命保険は毎月支払っているのに、税金は滞納している人がいるのも事実です。市税を滞納した場合は、財産調査を行い、法に基づいて滞納処分を行い、滞納市税に充当します。財産調査としては、給与調査、預金調査、不動産調査を行います。なお、事前調査で財産の所有状況が不明な場合などに、国税徴収法に基づき、自宅などを捜索します。財産調査を行い、 また家宅捜索を実施した結果、滞納者が財産を所有していると判明した場合は差し押さえを行います。給与や預金、生命保険などの債権を差し押さえた場合は滞納資税に充当し、動産や不動産を差し押さえた場合は購買買いなどを通じて売却し、その代金を滞納資税に充当します。市では入札や競り売り、オークションなどの方法で定期的に購買を実施しています。県下一斉に給与差し押さえを実施します。佐賀県と県内19の市町で組織する佐賀県滞納整理機構では、個人・市・県民税の滞納対策として、今年度も滞納者の給与差し押さえを県下一斉に実施することにしています。市もこの取り組みに参加しており、今後給与の差し押さえ予告をしても納付や相談がない場合に給与差し押さえを実施していきます。納付が困難なら早めに相談を。病気や失業、災害などやむを得ない事情で納期限内に納付が難しい場合は、早めに税務課に相談してください。納税相談は平日の勤務時間内のほかに、毎週火曜日の午後5時15分から8時まで、毎月第4日曜日午前8時半から5時15分まで税務課で行っています。またファイナンシャルプランナーを配置し、借金などで家計が苦しく生活に困っている人に対して家計改善に向けた提案を行っています。お金のプロが徹底して話を聞き、納得いくまで付き合います。なお相談には予約が必要です。相談は毎週金曜9時から4時までです。税務課収納対策室室長金子健一さんに聞きます。納税は教育・勤労とともに国民の三大義務の一つです。収納対策室では苦労して納税されている市民の皆さんとの税負担の公平性の確保と収納率の向上のために滞納整理業務に当たっています。現在納税相談もなく税金を滞納している人に対しては、今回の特集の中で詳しく説明しました滞納処分を強化し、財産の差し押さえを執行するなど厳しい姿勢で取り組んでいます。納付が遅れると督促料や延滞金が発生する場合がありますので、やむを得ず納期限内での納税が困難な場合は絶対に放置せず、早めにご相談ください。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。以上、金子さんでした。問い合わせは税務課収納対策室、電話 23-2152 までお願いします。特集を終わります。
インフォメーション伊万里、7月下旬に皆さんへ新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険、現在70歳未満の人に交付している国民健康保険被保険者証が8月から新しくなります。7月下旬までに世帯主へ郵送しますので、手元に届いたら内容を確認し、記載内容などに誤りがある場合は連絡してください。70歳から74歳の国民健康保険被保険者に交付している国民健康保険高齢受給者証も8月から新しくなりますので同封しています。所得などに応じて1割、2割、3割などの自己負担割合が記載されています。病院や薬局などへ行くときは国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。入院など
など高額な治療を受けるときは限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。現在認定を受けている人も8月以降は新たに申請が必要です。次に後期高齢者医療、現在75歳以上の人に交付している後期高齢者医療被保険者証も8月で新しくなります。後期高齢者医療の対象者は75歳以上ですが、65歳以上、75歳未満の人で一定の障害がある人は長寿社会課へ相談してください。電話 23-2153。 入院など高額な治療を受けるときは限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると医療費や食事代などが減額されます。対象者は後期高齢者医療被保険者で、世帯全員が住民税非課税の世帯員、すでに認定を受けている人には保険証と一緒に新たな認定証を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。いずれもこれまでの古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないようにハサミなどで必ず裁断して燃えるゴミとして処分するか、市役所や出張所へ返却してください。ご注意ください。国民健康保険の保険証は伊万里市が作成しますが、後期高齢者医療制度の保険証は佐賀県の広域連合が作成しますので、別々の封筒で届きます。なお紛失された時の再発行はどちらも市が行っています。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 正しく知りましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品、患者さんの負担軽減を目的に医療費抑制政策の一環としてジェネリック医薬品の使用促進が大きく取り上げられています。薬は患者さんの体質や他の薬との組み合わせなどにより治療に適切なのか判断が難しいこともあります。ジェネリック医薬品について少し学んでみませんか。ジェネリック医薬品は最初に作られた薬、先発医薬品、新薬の特許が切れた後に販売される薬です。最初の薬と同様の有効成分、効能、効果を持つ薬ですが、添加物が異なる場合などもあり、全く同一というわけではありません。すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。新薬の開発には、通常200億から500億円またはそれ以上の費用がかかると言われています。ジェネリック医薬品は開発費がかからないため安く提供できるのです。ジェネリック医薬品に変えると薬剤量の負担が3割以上安くなると言われていますが、思ったほど安くならない場合もあります。使用にあたっては患者さんによって予期せぬ副作用が起きる可能性や期待する効果・効能が得られない場合もあります。使用に関しては医師に十分に相談し、指示に従って服用してください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。4月から消費税率が 8% に引き上げられたことに伴い、今回限り臨時的な給付金が支給されます。該当者には6月末に市から申請書を送付していますが、 所得申告の状況により送付されない場合もあります。臨時福祉給付金、市民税非課税の人の負担を緩和するもの。支給対象者は26年度の市民税均等割が課税されていない人。支給額は1人1万円。なお、加算対象者には1人につき5000円を加算。子育て世帯臨時特例給付金。子育て世帯児童手当受給世帯の人の負担を緩和するもの。対象児童1人につき1万円。どちらも詳しいことは福祉課福祉総務係子育て支援室電話 23-1133 へお尋ねください。市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について保険料の減免軽減を行っています。詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。保険料徴収額の平準化を行います。仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合、その差額をできるだけ解消するため8月の納付額を増減して調整することで特別徴収額の平準化を行います。これにより6回に分けて特別徴収される額が各回でほぼ均一になります。問い合わせ先長寿社会課介護給付係電話 23-2154。 伊万里市内にある住宅や建築物の所有者などが耐震診断を行う場合に費用の一部を支援することで診断の実施を促進し、建物の耐震性への不安の解消と震災に強いまちづくりを目的とした制度です。補助対象、昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した所有者自らが居住する一戸建て住宅。補助内容、耐震診断費用についてその一部3分の2を補助します。補助金額は最高2万円です。問い合わせ先建設課建築住宅係電話 23-2464。
インフォメーション今里を続けます。救急車の適正利用について、今里市の25年の救急出動件数は2359件、前年に比べて105件増えています。そのうち2263人を病院へ搬送しました。1日あたり 6.4 件の救急出動で市民のおよそ25人に1人が利用しました。その中で緊急性がないのに救急出動を要請するケースも増え、本当に緊急性のある傷病者への対応が懸念されています。要請を受けると、現場に最も近い隊が出動します。しかし、要請が重なった場合は、遠いところから駆けつけることになり、通常7分程度で到着するものが10分以上かかる場合もあります。急な病気や怪我をしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、どこの病院へ行けばいいのかと迷うことがあります。そのようなときには、伊万里有田消防本部、電話 23-2119 へご相談ください。こんなときには、ためらわず救急車を。子どもの場合、激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しく顔色が悪い。頭を強くぶつけて出血が止まらない。意識がない。痙攣があるなどです。大人の場合、ろれつが回りにくい。うまく話せない。 突然の激しい頭痛や手足のしびれ、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが 2,3 分続くなど、このような時には迷わず119番通報をしてください。 AED を知っていますか？これは自動体外式除細動器、心臓が痙攣を起こしている人の心電図を測定解析し、電気ショックを与え正常なリズムに戻すための医療機器です。問い合わせ先、伊万里有田消防本部、電話 23-2119。 佐賀県立宇宙科学館収蔵の昆虫標本およそ1000点を展示する佐賀と世界の昆虫展が20日から8月31日まで歴史民俗資料館であります。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクール作品を募集します。応募資格は市内小学校の児童、応募期限は8月20日まで。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 夢岬公園などで水生生物や昆虫を観察する伊万里の自然探検隊の参加者を募集します。日時は21日と8月10日、9時から12時まで。費用は保険料として1人50円。申し込み期限は15日まで。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 今年も夏休み期間中、子どものために国見大プールを開きます。期間は19日から8月31日まで。料金は大人200円、高校生以下は100円です。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 5月31日、有田川浄水場更新事業浄水施設建設工事の起工式が現地でありました。建設から46年が経過し、浄水処理や耐震性などを更新するため、事業費33億円をかけて工事を行うものです。28年度に完了する予定です。21世紀市民夢づくり計画支援事業、今年度の事業を募集します。応募できる団体は市内で活動する3人以上のグループ、補助金額は50万円以内、応募期限は18日までです。25年度採択事業成果報告会が5月23日市民センターで行われました。大川町松浦川改修促進規制会、観光ボランティアガイドの会、 NPO 法人まちづくり伊万里の3団体でした。市民と行政との共同によるまちづくりを進めるため、市が行うまちづくり施策について話し合う伊万里市民まちづくり推進会議の委員を2人程度募集します。応募資格は18歳以上の人、任期2年間、応募期限は18日まで。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。米、今から56年前、夏の甲子園大会で徳島商業のエースとして一試合25奪三振を記録した投手がいました。元中日ドラゴンズの坂東英二さんです。入団の際、多額の契約金を何に使いたいか尋ねられ、銀シャリ、白い米を腹いっぱい食べたいと答えたそうです。当時は麦ご飯が一般的で、白ご飯は憧れでした。その米に今異変が起きています。 戦後、食生活の多様化などで日本人があまり米を食べなくなり、米の消費量の減少が続いています。私が幼い頃、祖母に山に行ってダゴシバを取ってこいと言われ、学名ツルシバという植物の葉を摘んだ記憶があります。ダゴとは今でいうお菓子の鶏卵の丸型の団子のことですが、粘着性が強く、敷板にはこの葉っぱが最適だったのでしょう。七夕や秋の十五夜に小麦粉を使った薄い黄色のダゴと米粉を使った真っ白なダゴのお供えを食べましたが、私は白いダゴが好みでした。ところでお菓子の原料は小麦粉が一般的ですが、米を原料にする本格的な取り組みが伊万里でも始まりました。瀬戸町にエシカルラボ三重森和代表の工場が完成し、小麦粉を全く使わない米粉パンが製造されています。早速訪問して試食すると、もちもちとした上質な食感でした。 TPP 交渉の結果次第では、日本が安い米を輸入せざるを得ないため、農林水産省は米粉用の稲の作付けを奨励したり、今年は牛や鶏の飼料用米の作付け拡大のために減反奨励金を上乗せしています。おいしいかどうかは牛や鶏に聞いてないので分かりませんが、今や牛や鶏が米を食べる時代になりました。将来牛や鶏がもう結構と言わないことを祈りたいものです。それにしても田植えされた苗も青々と伸び始め、たくましい田園風景を目の当たりにすると、日本は昔ながらの瑞穂の国だとほっとします。元旦に負けじと田植え相模より、筆者川柳。以上、塚部市長でした。
スポーツです。市長旗争奪第36回伊万里市中学生野球大会が5月31日と6月1日国見台野球場でありました。第17回伊万里市民グラウンドゴルフ大会が6月1日国見台陸上競技場と球技場でありました。第20回伊万里アジサイカップバドミントン大会が6月8日国見台体育館でありました。伊万里市近郊中学卓球大会が5月31日国見台体育館でありました。第32回中学生相撲大会が5月24日国見台相撲場でありました。第37回小学生相撲大会が6月15日国見台相撲場でありました。市民スポーツ17日木曜まで、毎週水曜から金曜、市長旗争奪ママさん泣いたバレーボール大会が7時から国見台体育館で、8月3日日曜、伊万里ラジオ体操会ペタンク講習会が6時20分から国見台陸上競技場ほかで予定されています。町民スポーツ20日日曜、立花地区子ども会球技大会が8時から立花小学校で、伊万里地区子ども会球技大会が8時半から伊万里小学校で、二里町民ソフトボール大会とミニバレーボール大会が8時半から二里小学校で、26日土曜、南畑町子ども会球技大会が8時から南畑小学校で、大川町子ども会球技大会が8時半から大川運動広場ほかで、27日日曜、畑津町子ども会夏季球技大会が8時から畑津運動広場ほかで、松浦町子ども会連合会球技大会が8時から松浦運動広場ほかで、 黒川町子ども会球技大会が8時半から黒川小学校で、二里町子ども会球技大会が8時半から二里小学校で、東山城町子ども会連合会スポーツ大会が8時半から東山城小学校で、牧島子ども会球技大会が午後1時から牧島小学校で、それぞれ予定されています。みんなの広場です。5月18日、中心市街地のにぎわいを作り出そうと、伊万里玉屋駐車場で、伊万里にぎわいマルシェ市場が開催されました。出店者有志で作る実行委員会が開催。この日は食料品や雑貨店など22店舗が並び、大勢の買い物客でにぎわいました。毎月第3日曜日に開催予定です。5月29日伊万里市消防団員の入団式が伊万里公民館で行われました。昭和29年に発足した伝統ある消防団に今回は新たに86人が入団、計998人となりました。6月14日、第14回微笑み広げてふれあいステージが市民センターで開催されました。これは市内の福祉施設の利用者に歌や踊りの発表、書道や陶芸、手芸などの出展を通じて交流を深めてもらおうと、市社会福祉協議会などで作る実行委員会が毎年行っているものです。この日ステージ発表では13の施設が練習してきた歌や踊りを元気に披露、楽しそうで一生懸命な姿に会場はほのぼのとした雰囲気に包まれ、多くの笑顔が広がっていました。教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。寄り添うこととは、寄り添うという言葉は、子供に寄り添う、障害者に寄り添うなどよく使われますが、私たちが考えている以上に奥が深く大切なことではないでしょうか。相手の気持ちに寄り添うことだと思います。できれば相手の良い面に目を向け、一緒に考え、共に喜び合うなど、まさに共に生きる共生です。そのためにはまず相手を認め、すべてを受け入れることから始まります。今月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。重点課題、インターネット利用にかかる非行及び犯罪被害防止対策の推進、薬物乱用対策の推進、いじめ、暴力行為等の問題行動への対応など、また、社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力の協調月間でもあります。皆さんも夏休みを前に、子どもを非行や犯罪被害から守るために、何ができるかを考え、月間中の運動に協力をお願いします。郷土の文化財、文化財展示施設その4、伊万里湾カブトガニの館。これは木須町の多々良海岸沿いにあるカブトガニの展示施設です。ここでは常時、生きたカブトガニのつがいを飼育、展示しています。また、多くの学習用パネルや映像資料を展示するなど、充実した設備を備えています。周辺の多々良海岸は、カブトガニの繁殖地として、伊万里市の天然記念物に指定されています。カブトガニの 産卵の観察など、詳しいことは牧島公民館電話 22-5783 へお尋ねください。
ほがらかページです。6月1日、市民センターを発着点として、第20回白い杖で町を歩こう会が開催されました。中学生を含む約30人が参加。2人1組で、1人がアイマスクをつけ、白い杖を持ち、もう1人は付き添いとして途中で交代しながら進みます。足元を確かめながら、音が鳴る信号がまだ設置されていない交差点や、段差の多い歩道などを慎重に歩行していました。視覚障害者の日常を体験することで、障害に対する理解を深めていました。伊万里市は、めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者に記念の百寿メダルを贈呈しました。5月19日に脇田町の岩永松さん、お若い頃よく自分が作ったブドウやイチゴなどの農作物を売りに行かれていたそうで、販売をしながら人と話をするのがお好きだったそうです。6月6日、東山城町金藤初江さん、一人暮らしで身の回りのことは大体自分でされ、至って健康。長く炭鉱で働かれて、近くのお地蔵さんの花や水替えをこまめにされていたそうです。いつも近所の人や民生委員さんに気をかけてもらい、大変感謝されている様子でした。みんなで広げよう、食のまちづくりの輪。伊万里のレシピ、その4。なすびご飯。材料4人分。ご飯550グラム。なす400グラム。塩大さじ1。ごま油大さじ2分の1。砂糖大さじ1。濃い口醤油大さじ1。作り方、ナスを拍子切りにし、塩もみをして絞り、水を入れて塩を洗い流し絞ります。ごま油で炒めて、砂糖や醤油を加えて香ばしく炒めます。炊き上がったご飯にこれを混ぜます。なお、水洗いすることでアクを抜くことができ、色がきれいになります。ナスを炒めるときにちりめんじゃこや鶏肉を入れてもおいしいです。我が家のアルバム、大坪町の野中亮さん、リサさんの次男、ゆうまくん、2歳9ヶ月。僕は戦いごっこが好きなんだ。特急ジャーが大好きで、特に5号がお気に入りさ。変身もできるよ。大好物の果物とケーキをたくさん食べて、陸斗兄ちゃんと力を合わせてパパ怪獣と戦うんだ。お母さんから一言。少し恥ずかしがり屋だけど、わんぱくなゆうまくん。これからもお兄ちゃんと仲良く、今と変わらず元気で大きくなってね。ほほえみさん、黒川町の山口真理さん、24歳。エトワール堀江に勤務して5年になります。菓子を販売するだけでなく、お客様との信頼関係を築くことが大切だと感じています。常にお客様に満足してもらえることを心がけています。休日は友人と遊んだり、家でゆっくりしたりしています。好きな食べ物はチョコ。特技は剣道。小学2年生から10年間続けていました。好きな男性のタイプは一緒にいて楽な人。ミュージシャンはエグザイルです。 月の歌。幼子の絵も回りより走馬灯。幼子の絵も回りより走馬灯。伊万里ホトトギス会前田和重さんの句です。晴れ間待ち、いぐさに返し部屋に立つ。あうら捉える夏の涼感。このあうらとは足の裏のことです。晴れ間待ち、いぐさに返し部屋に立つ。あうら捉える夏の涼感。伊万里白露短歌会久保田照子さんの短歌です。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。夏の交通安全県民運動は9日から18日まで。運動の重点は、1、飲酒運転の根絶。2、子どもと高齢者の交通事故防止。3、追突事故の防止。4、横断歩道上における交通事故の根絶。5、自転車の安全利用の推進。6月9日現在の交通事故発生状況。人身事故は198件で、前年より2件増えています。死者は0。負傷者は251人で、前年より8人減っています。重度障害者医療費受給資格証の更新手続き。対象者は身体障害者手帳1級または2級の人。療育手帳 IQ35 以下の人、身体障害者手帳3級かつ療育手帳 IQ50 以下の人です。受付は15日から、できるだけ8月中に手続きしてください。受付場所は福祉課社会福祉係。持参するものなど詳しいことは、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。伊万里湾岸の清掃が21日8時からあります。参加する人は事前に連絡してください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。暮らしに役立つ消費生活講座があります。7月26日はインターネット被害の防止。8月30日は広告・表示の落とし穴。9月20日は生命保険の基礎知識。10時半から0時半まで市民図書館で行われます。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 大規模小売店舗に関する届出書の縦覧を行っています。なお、届出の内容に意見がある人は佐賀県に意見書を提出することができます。詳しいことは企業誘致商工振興課、電話 23-2184 へお尋ねください。学校生産物直売旬の駅農林が14日11時半から0時15分まで伊万里農林高校であります。販売物はメロンやトマトなど。問い合わせ先は伊万里農林高校、担当富士さん、電話 23-4138。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは16日10時から正午まで市民図書館で。7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日11時から11時45分まで。子育て支援センターポッポであります。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里の観光 DVD 魅力あふれる夢の町伊万里が完成しました。詳しくは観光課観光戦略室電話 20-9031 へお尋ねください。佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者を訪問し、健康づくり、療養、医療機関や福祉サービスの利用の方法に関する相談及び情報提供などを行います。対象者には文書を郵送します。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合、電話 0952-64-8476、ゴーゴー伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝、美と健康のために体を動かしてみませんか。有酸素運動、その場で足踏み。有酸素運動はスタミナをつけ、疲れにくい体を作るために効果的です。方法1、足を肩幅に開き、手は腰に当てる。2、背筋を伸ばして立ち、つま先から持ち上げる感覚で足を上げる。詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、テレビを見ないときはこまめに消しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。カルチャー講座親子焼き物作り教室が市民センターであります。受講料は2500円、別途材料費4000円が必要です。申し込み期限は10日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 カルチャー体験講座の新規の指導者を募集します。申し込み期限は31日。問い合わせ先、市民センター、電話は 22-3911。 子育てファミリーサポート、自宅に子どもを有料で預かる提供会員の登録講習会が29日と30日に市民センターであります。申し込み期限は18日です。対象者は子育て経験がある人と保育士の資格を持つ人です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 障害者計画、障害者福祉計画の策定委員を2人程度募集します。任期は計画原案の策定まで。応募期限は31日。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 佐賀県では県民共同事業伊万里湾の水域清掃活動の清掃ボランティアを募集します。7月12日、8月9日、9月13日、10月11日の各土曜10時から正午まで。集合場所は黒川町福田の伊万里マリーナ。事前申し込みが必要です。問い合わせ先、 NPO 法人伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118。 12月7日市民センターで開催される市民音楽祭の出場者を募集します。参加料は1団体10人以下で3000円、10人を超える場合は1人増えるごとに300円追加です。申し込み期限は18日。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用し、農地の借り入れ希望者を募集します。1回目の募集期間は31日まで。なお、農業公社への農地の貸し付けに関する相談や申し出も随時受け付けます。問い合わせ先、農業委員会事務局、 電話 23-2502。 農業基盤を整備するため共同で施行する小規模土地改良事業に補助金を交付します。申請期限は31日。詳しくは農産漁村整備課農地農村係、電話 23-2591。 機械加工技術科12人の職業訓練受講生を募集します。場所はポリテクセンター佐賀。申し込み期間は11日から8月12日まで。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。婚活イベントのお知らせ。30代と40代限定のランチで婚活が27日日曜にあります。申し込み期限は16日。詳しくは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 へお尋ねください。7月の行事予定。市民会館心ふれあい歌フェスタ2014が6日日曜9時からあります。ミュージックアイチャリティーカラオケ発表会が20日日曜9時半からあります。市民図書館図書館星祭りみんなで育てて19歳が5日土曜と6日日曜10時から3時半まで、中学校ブラスバンド演奏など楽しい催しでにぎわいます。子ども上映会は20日日曜2時半から。7月の休館日は7日、14日、21日、28日の月曜と24日の館内整理休館日です。これで暮らしのチャンネルを終わります。交流で広がった友情の輪。第46回伊万里市スポーツ少年団交流大会が6月8日南畑小学校体育館でありました。第5回小学生スポーツチャレンジゲームが6月14日国見台体育館でありました。第28回一輪ピックが5月18日発達小学校でありました。他校の児童とスポーツを通じて交流、友情の輪を広げました。6月1日現在の人の動き。男 27,327 人。女 29,741 人。合わせて 57,068 人で、前月より27人減っています。世帯数は 22,660 世帯で、前月より20世帯増えています。これで広報伊万里7月号を終わります。この4月に伊万里市視覚障害者の会の会長になられた小松誠司さんからのお知らせです。さわやかミーティングが7月27日日曜10時から2時まであります。午前中はショッピング。午後は市民交流プラザで昼食と懇談会をされます。まだ視覚障害者の会の行事に参加されたことがない方も、社会福祉協議会の職員の皆様やボランティアの皆様が安全にサポートしてくださいますので、どうかお気軽にお出かけくださいとのことです。参加の方は22日火曜までに社会福祉協議会、電話 22-3931 か小松さん、電話 24-2893 までご連絡ください。
録音の日の今日、7月3日は夜半から大雨が降りました。激しい雨音に何事かとびっくりして目が覚めたほどでした。ハゲ雨でしょうかね。昔から立ち葵の花がてっぺんまで咲いたら梅雨が明けると言われています。これからは熱中症予防にこまめに お茶や水を飲みましょう。どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで。ごきげんよう。